たします。新約聖書マタイによる福音書7章の7節から12節までです。新約聖書の11ページ。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。それでは、求めるものに良いものをといたしまして、千代久作先生に説教をお願いします。
昨日の元旦礼拝から御言葉を聞く教会の歩みが始まりまして、今朝また第一日曜日の早朝礼拝において、主イエスキリストが語りかけてくださっている御言葉を聞く時が備えられました。で、今朝私たちに語られていますのは、先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書7章7節以下、三条の説教の中でも大変有名な言葉です。7節をもう一度読みします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。どうしてこの御言葉が大変よく知られまたよく引用されるのか考えてみますときに、まずこの言葉は分かりやすいからではないかというふうに思います。誰が聞いても納得すると言いますか、願うとか求めるということの大切さを思い起こさせられるからです。道に悩む人がいましたら、聖書にはこういうふうに書かれているよと励ますこともできます。まずは求めるということが大事だよとアドバイスしてくれる人もいるかもしれません。ちょうど宝くじを買うことを勧める人が、まずは買わなくちゃ当たらないよというように、願うことがまず最初に必要だよと、そんなふうにアドバイスをくれるかもしれません。けれども大事なことは、これが親切な知り合いの語る言葉ではなく、救い主御子イエス・キリストがお語りになる言葉であるという点です。主は単に願いを持つということの必要性を訴えられたのでしょうか。私たちは何はともあれ願うということをすればよいのでしょうか。でそんなふうに考え始めますと、求める、誰に何を求めるのだろうか、探す、どこで何をどうやって探すんだろうか、叩くべき場所、門はどこにあって、どんなふうに叩けばいいんだろうか、主が私たちに何をお求めなのだろうか、道に迷い込んでしまうような思いにさせられます。ところがこの御言葉から少し進んで11節を見ますと、こんなふうに語られています。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。ここへ来て私たちが求めるのは、あなた方の天の父と呼ばれている神そのお方に対してだということを知らされます。ここでまず御子が教えてくださるのは、 あなたには父がいるということです。地上の血縁としての父親ではなくて天の父、そのお方です。で、父なる神がおられる、この方が私たちを愛してくださっていると聞かされますと、私たちはそれを当たり前のことのように受け止める場合があります。しかしそれは本来ありえないことなのでした。私たち人間は神と呼ばれる全く清らかな、全く良い、全能の光り輝く真実のお方とは全くつながりを持てない、罪と死の支配のもと暗闇に打ち捨てられるようなものであったからです。ちょうど光り輝く家の中にいる人たちを遠く窓の外から無関係な人たちが眺めて、自分たちには関わりのない世界だと感じているようなものです。ところが光の家の中に住むその方は、ご自分の住むその世界をご自分だけの場所にしようとは思わず、一人子をそこから家の外へと送り出し、外側に佇むすべての人をその家に招こうとなさいます。そのために御子が十字架にかけられ苦しみを受けられた、聖書は語っています。家の中の父なる方は私たちに光の家への道を示してくださり、ここへ入ってくるように招いてくださいました。その父なる方、その方に向かって求めるようにと御子は言われます。あなた方の天の父に対して求めるように御子が言われるのですから、求める内容は明らかです。天の父のおられる光の家へ入ることを、救いを、また父の御心を求めるようにという勧めです。探しなさい、それも明らかです。父の家への道を探すのです。どうやって救いに入れられるのか、道を探し続けるように。叩くべき門も父の家の門です。御心を求めて、救いを求めて、天の父と共に住むことを許されるように、御国の扉を叩くようにという勧めです。そして私たちはこの主イエスの教え、ご命令が祈り求めるようにという祈りの勧めであるということを知らされます。ただ願うように、ただ祈るようにというのではなく、熱心に何事についても決して諦めることなく祈り続けるように、天の父に向かって熱心に祈れというご命令です。しかし私たちは自分のことを知っています。祈りには勇気が必要で、天の父にすべてをお任せする明るさといったものが必要なのに、自分にはそうした勇気、そうした明るさ、小さい人のような無邪気さがないということを知っています。それで すぐ意気消沈してしまいますし、すぐ暗い気持ちになってしまいます。私たちに親しいのは優柔不断で、何事にも期待せず希望を持つことのできない魂です。そういう私たちの姿、私たちの心の中の思いを最もよく知っていてくださり、また誰よりも深く憐れんでくださる御子が、だからこそその私たちにお語りくださいます。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、必ず与えられるのだから、必ず見つけるのだから、必ず開かれるのだから、気落ちせず諦めず勇気を出して祈るように。神から遠く離れていたけれども、御子の贖いの技によって本来の作られた姿に回復させられたのだから、それにふさわしく天の父を子供のように父と呼び 祈り続けるように。あなたの本来の姿は、勇気がなく落ち込みがちなものではなく、天の父なる神に率直に願いを申し上げる、そういう姿だと。そのように去っています。人を励ますというのはとても難しいことではないでしょうか。その人の心と離れたところで自分だけが何か頑張っているようであると、相手は励まされていても気持ちが冷めてしまうということもあるでしょうし、またあまりに冷静な励ましも心を燃やすまでの力を持たないかもしれないなど、人の心や動きは思うように推し量れないものです。けれども、私たちのことをよく知っていてくださり、しかも弱さも欠けもすべてを包んでくださるお方の言葉はどうでしょうか。この方は求め、探し、門を叩くよう進めた後で8節でこう約束されます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。すべて求める人は受け、探す人は見つけ、門を叩く人には開かれる。すべて求める人はと御子は約束されました。それだけでも力強い約束ですが、さらに例を挙げて、なぜ天の父に求めるものは必ず与えられるのか、答えていただけるのか、9節以下に続けられます。9節から11節を読みします。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。人間の父は罪があり欠けがあり完璧な存在ではないにもかかわらず、自分の子供に良いものを与えようとする。完璧な父、慈愛と配慮に満ちた天の父がそれ以上にしてくださらないはずはない。あなたはあなたが父と呼ぶことのできるその方が、あなたに対してどれほどの思いを傾け、心配し配慮し、あなたにとって最も良いものを与えようとしているか、そのことを知っているだろうか。求めるものに良いものをくださる、それが天の父のお姿として示されます。一体この良いものとは何でしょうか。祈っても自分の願い通りに願いが叶えられない、そういうことがあります。自分自身がこれが最も良い解決だと考えて、そのようになるように願っても祈っても現実がそうならないということもあるかもしれません。そしてそれが私たちの思う時に思うように実現するかどうかもよくは分かりません。けれども天の父なる神は私たちのことを最もよく知っていてくださり、最も良い解決を与えてくださり、最良のものを与えてくださるお方です。目に見える仕方では願い通りにならないことがあるとしても、神が最善の道を最良の仕方で備えてくださると信じて、求め続け、探し続け、門を叩き続けるように励まされています。これはどこまでもいつまでも神を信頼するように、そういう生活への導きの言葉です。神が私たちに信頼の歩みを示してくださっています。この箇所の並行記事であるルカによる福音書には、求める者に聖霊をくださるという言葉があります。最も良いものをくださるということは、私たちに 聖霊がプレゼントされるということでもあります。ある人は聖霊というのは神と私たちとの絆だというふうに説明します。祈り求める私たちにはいつでも父なる神との親しい交わりが与えられる約束されます。それは何にも勝る幸いであり恵みであるというふうに思います。最後の12節には、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であるというふうにあります。黄金律、ゴールデンルールと呼ばれる教えです。だからと言われます。11節で父なる神が私たちに良いものをくださるという約束が語られました。だからと続いています。父なる神が最高の配慮を持って最も良いものを与えることを約束してくださっているのだから、あなた方も他者に対して一番良いことをしてあげるように。けれども再び、人が私自身に望んでいることを真実な愛と配慮を持って喜んで行うことができるのだろうかと考えて、また自分には無理かもと思ってしまう私たちです。けれどもこれを明示になったのは御子イエス・キリストでした。さまざまな思い煩いのため、弱さのため、勇気がないため、また怠惰なため、罪のゆえに他者への良い技を行うことができないことをよくご存知の方です。しかしそういう私たちに、あなたは正しいものとされたのだから、救いを与えられたのだから、良い技を成し得るというふうに語りかけてくださり、救い主として呼びかけてくださっています。ご自分の命と引き換えに私たちを新しい人としてくださった方が、あなたはそのようにできるというふうに励ましてくださっています。あなたは罪を許されたのだから、正しいものとされたのだから、他の人があなたに願うことをすべて聖霊の導きによってそのように行いなさい。これが聖書の教えである。救われた者の生き方が示されています。新しい年の歩みを始めようとしています。その中で熱心に求め探し門を叩く祈りの生活を、また許された者として隣人を愛する生活を改めて志す者とされたいというふうに願います。天の父は必ずあなたに良いものを与えてくださる、そのような救い主の約束を自分についても他の人についても、また私たちの教会についても信じ続けて励まされつつ歩むようでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。新しい年を私たちにお与えくださって、またこの礼拝から始めることをお許しくださって感謝いたします。私たちの弱さも欠けも、すべてのことをご存知の救い主が私たちに祈り求める生活を、また隣人を愛する生活を示してくださり、そのように歩むように励まし支えてくださっていることを思います。どのようなことが起こるかわからない新しい年の歩みですけれども、神様が私たちを、またすべての人たちを、また世界を、そして私たちの教会を顧みてくださり、御心のままに導いてくださり、 完成へと導いてくださっています。その御心を信じ求めて歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。私たちの心の中にはさまざまな願いがあります。どうかそのことについても熱心に祈り続け、助けを求め続けるものとさせていただけますようにお願いいたします。教会の歩みはさまざまな出来事の中で揺り動かされるような思いをすることもありますけれども、なおあなたが立ててくださり、この地に必要な伝道の技を担うように招いてくださっていますので、その恵みに信頼し歩むことを許されますように願いいたします。さまざまな賭けを覚えておられるお一人お一人を特別に慰め、また御言葉を持って導いてくださいますようにお願いいたします。教会のすべての歩みを御手に追いだねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。